11。こうした落ち着きのない間にも、私はまだ静かに座る余裕を持っていた。たまには書物を開けて10ページも続けざまに読む時間さえ出てきた。一旦固くくくられた私の氷はいつの間にか解かれてしまった。私はいるに任せて、その中からいろいろなものを取り出した。私は東京を立つとき、心の内で決めた、この夏中の日課を顧みた。私のやったことは、この日課の3が1にも足らなかった。私は今までも、こういう不愉快を何度となく重ねてきた。しかし、この夏ほど思った通り仕事の運ばない試しも少なかった。これが人の世の常だろうと思いながらも、私は嫌な気持ちに押さえつけられた。私はこの不快のうちに座りながら、一方に父の病気を考えた。父の死んだ後のことを想像した。そして、それと同時に先生のことを一方に思い浮かべた。私はこの不快な心持ちの両端に、地位、教育、性格の全然異なった二人の面影を眺めた。私が父の枕元を離れて、一人取り乱した書物の中に腕組みをしているところへ、母が顔を出した。少し昼寝でも惜しいよ。お前も、さぞくたびれるだろう。母は私の気分を了解していなかった。私も母からそれを予期するほどの子供でもなかった。私は淡々に礼を述べた。母はまだ部屋の入り口に立っていた。お父さんは？と私が聞いた。今よく寝ておいでだよ。と母が答えた。母は突然入ってきて、私のそばに座った。先生からまだ何とも言ってこないかい？と聞いた。母はその時の私の言葉を信じていた。その時の私は先生からきっと返事があると母に保証した。しかし、父や母の希望するような返事が来るとは、その時の私もまるで期待しなかった。私は心得があって母を欺いたと同じ結果に陥った。もう一遍手紙を出してごらんな、と母が言った。役に立たない手紙を何通書こうと、それが母の慰安になるなら手数を厭うような私ではなかった。けれども、こういう要件で先生に迫るのは私の苦痛であった。私は父に叱られたり、母の機嫌を損じたりするよりも、先生から見下げられるのをはるかに恐れていた。あの依頼に対して、今まで返事のもらえないのも、あるいはそうしたわけからじゃないかしらという邪推もあった。手紙を書くのはわけはないですが、こういうことは、郵便じゃとても埒は明きませんよ。どうしても自分で東京へ出て、直に頼んで回らなくちゃ。だってお父さんがあの様子じゃお前いつ東京へ出られるかわからないじゃないか。だから出やしません。治るとも治らないとも片付かないうちはちゃんとこうしているつもりです。そりゃわかりきった話だね。今にも難しいという大病人を放ちらかしておいて、誰が勝手に東京へなんか行けるものかね。私は初め心の中で何も知らない母を憐れんだ。しかし母がなぜこんな問題をこのざわざわした際に持ち出したのか理解できなかった。私が父の病気をよそに静かに座ったり所見したりする余裕のあるごとくに、母も目の前の病人を忘れて他のことを考えるだけ胸に隙間があるのかしらと疑った。その時、実はねと母が言い出した。実は、お父さんの生きておいでのうちに、お前の口が決まったらさぞ安心なさるだろうと思うんだがね。この様子じゃ、 とても間に合わないかもしれないけれども、それにしても、まだああやって口も確かなら気も確かなんだから、ああしておいでのうちに喜ばしてあげるように、親孝行を押しな。哀れな私は親孝行のできない境遇にいた。私はついに一行の手紙も先生に出さなかった。